マタイの福音書27章41節から44節。同じように祭司長たちも律法学者たち、長老たちと一緒にイエスをあざけっていった。他人は救ったが、自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。十字架のステーションは次の14のステーションから成り立ちます。第一のステーション、イエス様が死刑の宣告を受ける。第二ステーション、イエス様が十字架を背負われる。第三ステーション、十字架の下にイエス様が倒れられる。第四ステーション、イエス様が母マリアに会う。第五ステーション、シモンがイエス様の十字架を代わりに背負う。第六ステーション、これは聖書には書かれていなくて、伝承でずっと伝えられているんですが、ヴェロニカという女性がイエス様の顔を拭ってあげるということですね。それから第7ステーション、イエス様が再び十字架のもとに倒れる。第8ステーション、嘆き悲しむ女性たちをイエス様が慰める。これはルカの福音書に書かれています。第9ステーション、3度目にイエス様が十字架のもとに倒れる。第10ステーション、イエス様、衣服を剥がされる。第11ステーション、十字架につけられる。第12ステーション、十字架の上で息を引き取る。第13ステーション、十字架より下ろされる。第14ステーションはイエス様が埋葬される。今日は第10のステーション、イエス様が衣服を剥がされる。第11のステーション、十字架につけられる。第12ステーション、十字架の上で息を引き取る。この3つのステーションをたどり、イエス様の苦しみがこの私のためであった、そのことを確信して心からの礼拝を捧げたいと思います。第10ステーションに向かう前にお祈りを捧げましょう。主よ、あなたが勝って歩まれた苦しみと死への道を私たちは今たどろうとしています。主よ、私たちと共にいて、あなたが私への愛のゆえに成し遂げてくださった御業を見るものとしてください。主よ、あなたの傷口から私たちに語りかけてください。私たちの魂をあなたの愛のお心にまで引き上げてください。アーメン。イエス様はピラトの官邸からゴルコタの処刑場までの道を何度もつまずき倒れながら進みました。イエス様があまりにも弱っているのを見て、兵士たちはシモンという名のクレネ人にイエス様の代わりに十字架を背負わせました。刑場に着くと兵士たちはイエス様を裸にし、着物をくじで分けました。イエス様が着物を剥がされたのは刑罰の一部でした。それは犯罪人を恥ずかしめるためでした。ピラトの官邸でイエス様は緋色のマントと茨の冠をかぶせられ、ユダヤ人の王様万歳と言ってあざけられました。処刑場では服を脱がされ恥ずかしめられたのです。神様は罪を犯したアダムとエバを エデンの園から追放される時でさえ、彼らを守るために革の衣を着せてくださいました。ところが、十字架刑では犯罪人が身を守るものを身につけることは一切許されませんでした。犯罪人として死んでいく者に着物はいらないと言って、兵士たちはイエス様の着物をくじで分けて自分たちのものにしたのです。イエス様はご自分の身を守る一切のものを剥ぎ取られ、あざけりと恥ずかしみを受けて死んでいかれました。それは私たちの罪のためでした。黙示録三章の17節にこんな言葉があります。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていない。私たちには誰もプライドがあります。あのことでは人に劣っていても、このことでは人より優れている。そんな風に自分に言い聞かせて、そのプライドで自分を支えようとしているんです。プライドの上着ですとか、オーバーコート、たくさん持っていて、それを着込んでいるのかもしれません。しかも、人の前だけでなく、何もかもを見通すことのできる神様の前でさえも、虚栄の衣を着込んでいることがあるかもしれないのです。でもそれでは、本当の自分の姿が分かっていない裸の王様と同じですね。私たちが神様の前に正直になり、憐れみを求めるとき、神様は私たちに、救いの衣を着せ、正義の外套をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるのです。イエス様が恥ずかしみを甘んじて受けてくださったのは、それによって私たちの罪を許し、義の衣を着せるためでした。また、罪許された者を神の子供とし、その神の子供にふさわしい身なりを整えてくださるためでした。さらには、信じる者たちをご自分の花嫁とし、栄光の冠を与えてくださるためだったのです。では、第11のステーションに移りましょう。第11ステーション、イエス様が十字架につけられる。イエス様は十字架の上に横たえられ、両手と両足をロープで縛られました。もうそれだけで十字架から降りることなどできないのに、兵士たちは無慈悲にも、その両手、両足に釘を打ち込みました。十字架にかけられますと、胸が圧迫されまして、息が苦しくなるものです。それで、息をしようと手に力を入れる。足を踏ん張ると、釘の傷口が裂けて血が流れ出します。十字架にかけられた人は、そのように手足から少しずつ血を流しながら、徐々に弱くなって死んでいくのです。十字架刑というのは簡単に人を殺さない。長い時間をかけて苦しませるだけ苦しませて命を奪うという、まことに残酷なものでした。兵士たちは自分たちが釘を打ち込んでいるお方が誰なのかを考えることもなく、ただいつものように釘を打ち込みました。カーン、カーンという金槌の音だけが処刑場に響き渡りました。それが済むと彼らは十字架を起こし、地面にあらかじめ掘ってあった穴の中に入れます。十字架はドスンという音を立て穴に突き刺さり、イエス様の体も上下に揺れました。イエス様の十字架は二人の犯罪人の 十字架の真ん中に立てられました。イエス様をローマ総督に引き渡した祭司長、律法学者、長老たちはわざわざ処刑場までやってきました。自分たちの企みが成就したのを見届けようとしたのです。そして勝ち誇ったようにしてイエス様をあざけりました。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら今救い出してもらえ。私は神の子だと言っているのだから。イエス様が神の子なら十字架にかかるわけがない。また奇跡を起こして十字架から降りてこられるはずだというのです。彼らは神の御名を使い、聖書の言葉を使って神様の御子をあざけり罵るという、とんでもない罪を犯しているのです。しかしそんな彼らのためにイエス様は祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。 The Passion of the Christ っていう映画がありましたね。その映画にこのイエス様の祈りを聞いた群衆の一人がイエス様を口汚く罵るユダヤの指導者氏に対してこう言ったっていう場面があります。おい、今の言葉を聞いたか。この方はあんたのために祈っているんだぜ。イエス様は神の御名を汚し、神の御子を受け入れようとしなかった者のためにも許しを祈り、そしてその許しを勝ち取るためにご自分の命を差し出されたのです。では最後に第十二ステーション、イエス様が十字架の上で息を引き取られる、そこに進みましょう。イエス様が十字架にかけられたのは朝の9時でした。正午から午後3時まで太陽が姿を隠し、暗闇が処刑場を覆いました。この暗闇は二つのことを表しています。一つは命の光がまさに失われようとしていることです。イエス様は命の光です。世の光です。光であるイエス様が今まさに死なれようとしており、この世は光を失おうとしている。処刑場を覆った暗闇はそのことを意味しています。聖書は私たちが光よりも闇を愛したと言っています。闇の子らが光であるイエス様を受け入れず、追い出し死なせ光を消したのです。光のない世界が闇であるように、イエス様のおられない世界は闇です。またイエス様がそのうちにおられない人の心もやはり闇です。その人の人生も暗闇の中で手探りをして歩むようなものになってしまいます。またこの暗闇は父なる神様と神の御子との交わりが途絶えたことを意味します。イエス様は十字架の上で全人類のありとあらゆる罪を背負われ、ご自分が罪となられた。それで聖なる神様はその御顔を御子から背けなければならなかったのです。イエス様はそれまでは父よ、彼らをお許しください、そう祈られて神様を父よと呼んでおられた。ところがこの暗闇の中では、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと祈っておられます。イエス様はその言葉の通り、父なる神様から見捨てられたのです。 それは神様から見捨てられて当然の私たちが神様に受け入れられ救われるためです。コリント第2の 5-21 神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様の苦しみにより、イエス様の死により、私たちは闇から光へと移されました。闇の子であった私たちも光の子とされた。そして光のうちを歩む幸いを体験しているのです。イエス様の十字架に対して人々は様々な反応をします。残酷なものとして目を背ける人がほとんどでしょう。ある人は志半ばで殉教したイエス様に同情を寄せるかもしれません。ある宗教の人はこう言うのです。自分たちの教祖様は死刑の直前、首を切られる前に救われた。だがイエスは救われることなく死んでいった。だからイエスには人を救う力はないんだ。そういうのです。しかし私たちはイエス様が十字架から降りられなかったのはそのお力がなかったからではなく、私たちを愛し私たちの身代わりとなって刑罰を受けるためにそこに留まられた。そのことを知っています。イエス様を十字架に留めたのはロープでも釘でもありません。イエス様の私たちへの、いいえ、私への愛だったのです。私が親しくしておりました牧師から聞いた話です。その先生がフィリピンに行かれて、伝道集会をなさいました。英語で説教して、現地の青年がタガログ語に通訳をしておりました。通訳はとてもスムーズだったんですけれども、その先生が十字架の話を始めた途端、ぎこちなくなりまして、つっかえて沈黙が続きました。先生はどうしたのかと思って、通訳者の方を振り返っていますと、通訳者はイエス様の十字架に感動して涙を流していたのです。先生は私に言いました。あの涙はイエス様の十字架の最高の通訳でしたよ。私たちもイエス様の十字架を仰ぐとき言葉を失います。ただ涙を流すだけかもしれません。けれどもそれは悲しみの涙、同情の涙ではありません。イエス様の十字架が私のため、私の救いのためだった。感謝の涙です。イエス様は私に義の衣を着せるためにご自分の着物を剥ぎ取られました。私が癒されるために頭に茨の傷を、体中に鞭の傷を、両手両足に釘の傷を、そして最後には脇腹に槍の傷を受けられました。私が光の子となって光の内を歩むためにイエス様は暗闇の中に閉じ込められました。十字架の上に死をあがめ、深い感謝を主に捧げたい。心からそう願います。主キリスト、あなたを礼拝し賛美します。あなたは尊い十字架とご死去をもって世をあがなってくださいました。聖霊なる神を十字架に釘付けられた御子の傷を私の心に記してください。アーメン。